At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny My Perks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with My Perks. Find your My Perksonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
大竹紳士交友録、毎週金曜日は経済学者の金子雅治さんです。
どうも。
はい、
こんにちは。
経済がいよいよ大変になっちゃって、アベノミクスはもうなんか僕は破綻に向かいかけてるかなっていう感覚なんですね。相当ジレンマを抱えてると。今日東京新聞でなんかはい、インタビューで撮られましたけど、荻原博子さんと一緒に乗ってましたけど、一つはこれから来るのはみんな予想、まあ、メディアがちょっと力が衰えちゃってるので、
はい、
あの金平さん風に言うと、かっこ悪いメディアになっちゃってるので、本当のところが分かんないですけど、10年ごとにバブルが崩壊するっていうのはもうずっと分かってるわけです。
過去を見てね、
そういう周期がある
わけ、周期があるわけ、だけど政府の、経済予測モデルは、バブルの崩壊は一度として当てたことがないんですよ。つまり従来の経済学は説明力失っちゃってるわけですよ。金融がジャブジャブで崩壊してくると、で中国がもうそういう状態になって、恒大集団が、なんていうの、
恒大グループみたいな、
グループが株を自分たちで売って資金を、自己資金を調達しなきゃいけないような苦しい状態になってくる。でもう一つ、前回も分かりにくかったのかもしれないけど、スタグフレーションというコロナ禍によってサプライチェーンが壊れ、投機マネーで石油や穀物の価格が上がりっていう形で異常な物価上昇が起き始めてるわけです。物価が上がってるのに不況、これがスタグフレーションなんです。でこの状態が続くと、どっかで金利を上げなきゃいけなくなると、そうすると株価や不動産の価格が、ガーンと落ちちゃう可能性があるわけ、で 今そういうことが差し迫って起きつつあるので、中止しないと、経営も含めてだけど判断間違えちゃうんですよ。情報に厳しい状態、スタグフレーションに備えて、
でも何をどうしたらいいのかが分かんないんです。
分かんない。だけど、こんな状態で結構みんなマンション買ったりしてる人たちいるんですわ。オークション買ったりする大企業の人たちとか、まあ多分ざまあみろになっちゃうんですね、この状態だと。
残念だけど、それ買ったものがどんどん下落してい
っちゃう。
下落してい
っちゃう。だからバブルに乗っかっちゃいけないって、でこの状態で落ち着いてガクンと来た時に、どういう低空飛行でも自分が生きられるっていう、そういうライフプランをしっかり立てないと、企業もなかなか生き残っていけない状態になってきてるっていうことだと思うんですね。
でもお金ある人はそれはマンション買って投資したりするけどね、それでダメになる可能性もあるんだろうけども、普通の人たちは そこにも手出せないわけだから、
当面が苦しいわけですよ。
これ
当面が苦しい。なぜかというと、実質賃金が上がってないから、ほとんどなんていうんですか、値上げが直撃してくるわけですよ。で中小企業や商店の人たちも大変なのは、輸入物価が例えば8月段階で 29% 上がってるからね。
そんなに上がってる。
3割、で企業物価っていう企業同士の取引してる、いわゆる物価、企業物価は9月段階で、6.4% かな、だけど、消費者物価はプラスになったとはいえ、9月は 0.2%、10月は 0.1%、つまり この状態で穀物や石油が投機マネーでバーッと暴れ、うん、半導体みたいなサプライチェーンがダメになりっていう形で物価が上がってることが、うん、もろに輸入物価として上がり企業物価として上がってるのは中小企業なわけ、うん、ところが賃金が上がってないから、うん、物価が上がっていても 0.1 とか 0.2 なわけですよ、うんうん、じゃあこの6パートの間で間の差は誰が負担するんですかって言ったら、うん、中小企業が焦点ということになっちゃうので、うん、そんな今は本当に苦しい状態になってきつつあるなと思います、
うん、もうさお金貯め込んでる人たちにちょっと出してくれって負担をお願いしないとダメだよねい
やそれはそうなんだけど、うん、岸田さんのやってることは法人税減税して、うん、してあの賃金を上げましょうって結局税金をで賃上げをしましょうって話になってて持ってるいわゆる企業の内部留保を取り崩させるあるいはそこに課税をするっていう方針は持ってないわけです。あるいは金融所得の課税もしましょうとお金持ってる人をきちんと課税をしてそのお金を所得のない人に分けましょうっていう最初分配って言ってたのが全部アベノミクスに変わっちゃったからいうことはコロコロなんか人の意見を聞くのはいいけれど自分の政治的な心情や矜持っていうのは全くない人だってことが分かっちゃったからそうすると起きることは非常に普通の人にとって政策の恩恵がほとんど及ばない。前回やったガソリンの補助金も一般の庶民には多分届かない。元売りボロ儲けしてる元売りが取っちゃう。こういうバカな政策をやってるっていうのが今の状態だと僕は思います。
番組ではねアメリカのリッター110円に対して日本円は160円とか170円になってると、うん、大半税金がかかってると。
そうですね53円か4円ぐらいかかってる。税金ですよね。税金です。それガソリン税です、は
い、それ丸めてプラス消費税みたいなこと。
そう消費税なんか含めると6割ぐらい、うん、なっちゃってる。だから、はい、そこでなんで税金で補助金を渡すの、うんうん、よくわからない。
小売りにじゃなくてね、
ま、そうそう、うん、だったら小売りが恩恵を受けるように一時的にガソリン税を下げるならまだしもね、うんうん、まあでも環境から言えばいい政策じゃないけど、まあ
ね、環境のことを考えると、ね、
だけど、うん、まあ、あのまさかボロ儲けしているつまり便乗値上げした元売りにお金を出すっていうね、うん、補助金を出すってのは、うん、全然理屈に合ってないように思いますけどね、う
ん、あれはちょっとおかしいなと思ってますけどね。
でなんでそういうことが起きてるのかっていうのを噛み砕いて考えると、うんうん、アベノミクスっていうのが、うん、ジレンマにはまっちゃったんだ。
ジレンマ？
ジレンマ。なぜかっていうと、うんうん、今までは金融緩和で金利を猛烈に低くするわけですよ、うんうん、そうすると財政赤字が出ても、うん、国債の値段がうんと高くなって金利が低いので、うん、公債の費用、元利償還費がすごく抑えられるじゃないですか。だから、うん、金利を低くすれば、うん、財政赤字は増えないのよ、うん、
国債の値段が上がらないって
ことですね。上がらない、うん、そのいわゆる利子の支払いが抑えられるので
借金が抑え気味になるってことですね。
そうと同時にいわゆる円安を誘導できるわけです。金利は、うん、あの低くすれば、うん、アメリカが金利が高ければ、うん、円を売ってドルを買いに行くわけですよね。みんなドルで、持った方が金利が高いので、うん、そうすると円は売るので安くなり、うん、ドルを買うのでドル高になるわけ。で円が安くなれば、うん、自動車等の輸出にとって輸出利益はプラスになるじゃないかっていう、うん、こういう理屈でまあ、金融緩和をずっと続けてきたのが、うん、どうもサプライチェーンがぶっ壊れたりなんかしてるので円安で誘導しても輸出は全然増えないと、
うん、しかも輸入価格はどんどん上がっちゃう。
そう、輸入価格はどんどん上がって、
うん、小麦とかガソリンとかどんどん高くなるわけだよね。
そうそうそう、そういうことになって円安を誘導すればするほど輸入物価が上がるという悪いインフレ状態に実はアベノミクスはなりつつあるわけです、うん、石油や穀物価格が全部上がってきちゃう。そうすると賃金が上がっていない消費者にとっては苦しくなり、はい、 中小企業は消費者にお値段を上乗せできないので、うんうん、もろ輸入物価や企業物価の値上がりを全部、うん、食らってしまうと、うん、こういう状態になる。じゃあ金利を上げてね、うん、少し円高に誘導して、うんうん、それで石油価格や穀物価格、輸入物価を抑えましょうっていうふうにやったらどういうことが起きるかっていうと、もう千何兆円も財政赤字出して大盤振る舞いずっとやって、当面いい気持ちいいみたいなことをみんな許容してきたわけですよ、アベノミクスで。だからちょっとでも金利上げると国債費が猛烈に上がっちゃうわけですよ。
国債の値段がバーンと上がって借金が増えちゃうってことですね。
そうで、これは国債の値段が下がるんですね。下がって金利が上がる。金利が上がる。だからこれになっちゃうと財政が赤字がひどくなるでしょ。それから日銀にとって深刻なのは、日銀は700兆円も超えるような資産を持ってるわけですよ、うん、国債を500何十兆も買い、うん、それで株も30何兆円買いってこう全部買ってるわけ、はい、貸付金も大量に出してやるわけですよ、うん、金利が上がってくると、うん、国債の値段が下がってくるわけですよね、うんうん、と日銀が持っている500何十兆っていう国債が目減りがもう何十兆100兆っていう感じでバーッと損失が出てくるので、日銀信用は立ちどころ壊れていくんですよ。
もう上がっても下がってもどっちもダメっていう話。そう、これは
今のまま行っていくと、うん、金利を上げるともちろん株も落ちてくるし、うん、はい、国債の値段も落ちてくると、うんうん、それを持ってる日銀が苦しくなっちゃうわけです、うん、でこの状態になっちゃうと完全にジレンマなわけですよ。うん、つまり今、うん、大竹さんが言ったように、うん、どっち行ってもダメなんです。
どっち行ってもダメ。
要するに円安誘導していっても、うん、どんどん輸入物価が上がっていっちゃう。でじゃあ金利を上げたらどうなるか、うん、財政赤字は、うん、破綻泥沼になるし、うん、日銀が抱えている国債や株の値段もどんどん落ちて苦しくなっちゃうっていう、うん、そういう状態についにこんなバカな8年間のみんな許容してしまった安倍の政策の結果、うん、みんなとんでもないジレンマに今直面しているっていうことなんですね。
これアベノミクスに当初から反対してた人はこういう事態になるかもよっていうのを予見していて反対していた。
ごく少数だけど、金利が上がったらこれ破綻しますよって言ってたのが今金利上げられない状態に入ってると、うん、そこで出てきたのは超低金利政策を続けざるを得ないので円安で輸入物価上がっちゃうと、うん、企業も消費者も銀行も苦しくなっちゃうと、だったら56兆円の経済対策して、うん、ガソリンで補助金出せばいいだろうっていう愚策、正義の愚策が出てくるわけです。だから経済政策が本当に破綻してきてるんですよ。でもっとひどいのは、うん、抽象的ですけど、このままいって悪いインフレがどんどん更新していっちゃった場合、うんうん、悪いインフレで 2% を到達したら日銀はどうするんですか。金融緩和を解除したら金利が上がって財政も破綻するし、日銀も破綻するし、インフレもそのままだしっていうとんでもない事態になって、完全に政策破綻が待ってくるわけです。だから
今もじゃ金子さんによれば打開策がない状態になった。
こんなもの支持したからですよ。だからスタグフレーションからバブルの崩壊に行くような事態をなるだけ避けて、はい、だからこんなバカな円高資本主義早くやめて、うん、それで公正なルールで産業を作りながら、うん、なるだけショックに強い地方地域で自律的にこう動かしていく。例えばエネルギーを誰だけ自給したりで再生エネルギーやったり、福祉や食料やなんかも自分たちでぐるぐる回していけるようなショックアブゾーバーになるような、そういう経済構造に早く切り替えていかないと大変な事態になっちゃう。
早く切り替えろってことは取り返しはつかないところまでは来てないの。
いやそれ頑張ればね今のところだけど、もう猶予ないよ。1年も
ずいぶん何年も前から金子さんおっしゃってました、ね、そうそうそう、持論ですよね、
はい、新しい企業はでも あまり出てきてないですね。
そうなんだよ、ね、だからちょっと残念だけど、
ありがとうございました。大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。